ラジオでランゲージラジカルナビ。この番組は藤沢氏がお送りいたします。毎週月曜日は中国語です。中国語のナビゲーターは私、お笑い芸人岡田紀一です。先生はいつものように高木玲子先生です。先生、今日もよろしくお願いします。
ニハオ、高木玲子です。今日もよろしくお願いいたします。
さあ、この時期はですね、空気が乾燥してるから火災が発生しやすいんですよね。そこで今回は住宅用火災警報器についてお伝えします。では先生、いつものように中国語でまずお願いします。
为了预防火灾发生及早灭火减轻受灾损失，住宅火灾警报器非常有效。当烟雾进入警报器，就会亮灯发出警报声。藤泽市在2011年以明文规定，所有住宅必须安装火灾警报器。火灾警报器的使用寿命大约10年左右。我们平时应每月检查火灾警报器的电源是否故障，有没有被油污或灰尘堵塞等。空气干燥之时，很容易发生火灾。取暖炉等供暖器具引起的火灾常有发生，但我们平时注意预防火灾，确保每个幸福家庭的安全。
では今の内容を日本語でもお伝えします。火災を未然に防いだり、早期の消火によって被害を軽減したりするのに有効なものが住宅用火災警報器です。煙が火災警報器に入ると音やランプで知らせます。藤沢市では2011年よりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災警報器の寿命はおおむね10年が目安です。本体のボタンを押して電池が切れていないか、ホコリや油などで本体が汚れていないかなど、1ヶ月を目安に定期的に点検をしましょう。空気が乾燥するこの時期は火災が発生しやすく、ストーブなどの暖房器具による火災発生が増えます。火の取り扱いに気をつけて、住宅火災から大切な家族を守りましょう、というね、お話でしたけれども、中国ではやっぱり火災はありますかね。まあありますでしょうけど、どういった原因で火災が多いですかね。
そうですね、やっぱりね、中国では、ストーブなどのね、暖房器具によるものが多いようです。冬はやっぱり空気が乾燥していますので、ストーブの近くにはよくね、洗濯を干したり、そのストーブの上に、落ちたりとか、火星になるのは多いんだけれども、あとはやはりマンションなどね、大型集合住宅では漏電で火星になった例も少なくありません。で、今義務ではないんですが、火星警報器も各家庭につけるように、なんか検討してるっていうところも出てきたね。義務付けですね。それもないし、あとはやっぱり、漏電の原因で、火災になったっていうことは、各自治会では漏電の検査を業者に委託したり監督するようになってきました。やっぱり日本みたいのね、義務つけてそれすると、さらに いいなと思いますよ。
なるほど ね、はい、そうですよね。最後にですね、では今日のワンポイントレッスン、火災が発生しましたを中国語でどういうのか教えてください。
发生火灾了、发生火灾了と言います。
はい、
火星が発生は发生火災と言います。
发生火災、
漢字はね、発生火災と書きます。
逆にな
るんだね。发生火災と言いますよね。
発生が发生、
そう、火災は
火災、
火災っていうね、しましたは完了の了、
完了の了、
そうですね、前も言ったらと言いますけども、でここではね、最後だったらレオっていう発音が多いから、发生火灾了、
发生火灾了
なります ね。まあできれば使いたくない言葉ですが、いざの時に、
そう、いざの時は皆さんもね、使ってみてください。以上、中国語で高木玲子先生をお迎えしました。先生、ありがとうございました。
谢谢。
ナビゲートは岡田紀一でした。ラジカルナビ、明日は韓国語です。この番組は藤沢氏がお送りいたしました。